まあ、今日の福音書はヨハネの6章のですね、まあ、真ん中あたりのところのお話なんですが、ヨハネの6章の一番最初のところで、まあところではですね、イエス様がこのパンと魚を増やして5000人の人々がこう満腹したというですね、パンの増加の、まあ、奇跡の話があって、まあ、そこから出発してこのヨハネの6章はその後にいろいろなこの、まあ、エピソードとかイエス様の話が、まあ、語られている、まあ、ところになるんですけども、まあ、このイエス様のパンの増加ですよね。パンと魚を増やして多くの人がこう満腹したという、まあ、そのお話というかそれを私たちが、まあ、こうどう受け止めていくのかっていうですね、いうことも、まあ、問われていることだじゃないかなというふうに思います。まあ、この鎌ヶ崎ではもう明らかどうかわからないですけど、まあ、やっぱりパンの増加の奇跡にもかぶるのはどう見たって炊き出しですよね。炊き出しでやはり、多くの人がですね、まあ、満腹するかどうかわからないけど、まあ、ともかくご飯を食べることができて、まあ、それで、まあ、飢えをしのいでいる人が、まあ、たくさんいることは、まあ、それは昔からずっと、まあ、そうなわけですよね。だから、まあ、皆さんの中で炊き出しを、まあ、食べてる側の人もいれば、あるいは炊き出しを作ってる側の人もおられるし、まあ、両方のことがあるとは思うんですけれども、まあ、この食べ物とその命の関係っていうのも、まあ、なかなか私たちがこの、まあ、イエス様がですね、この朽ちる食べ物ではなく永遠の命に至る食べ物のために働けというですね、単にこう、この世の食べ物じゃなくて永遠の命に至る、まあ、その食べ物のためにっていうんですかね、まあ、それをいただいてそれを生きなきゃなんないということをイエス様が、まあ、おっしゃってるわけなんですよね。でもそこにこの永遠の命に至るこの滅びない食べ物っていうのは一体、まあ、私たちにとって何なのかっていうこともちょっと問いかけなきゃならないことだろうとは思うんですけど、でもまあもうちょっと普通に考えても食べ物はもちろんその素材があってそれを作る人がいて食べる人がいるということで、まあ一番大事なのは何なのか、実は僕料理研究家の土井善晴っていう人が好きで、割とその人の本にトントがよく読んでるんですけど、やっぱりね、一番大事なのはもう作る人の真心だと思うんですね。実際ご飯とか命で一番大事なのは、でそれをなんかどういう気持ちで私たちがこう食べるのかっていうかですね、まあ、もちろん例えば炊き出しに並んでもう本当にね食べるものがなくてもうその飢えを満たすだけで、まあ、それで満足って言ったらまあそうなんですけど、でもやっぱり特に家庭料理ですよね。家庭でお母さんが作る料理とか、あるいはこう炊き出しでボランティアの人が作るものっていうのはやっぱりね、こうなんとかこう真心がやっぱどうしても入ってるっていうのかな。ただ単に仕事で作ってるわけじゃないわけですから、やっぱりその家庭だったら子供のためにで、やっぱりその炊き出しだったらやはり飢えてる人のためにこう心を込めて作ったりするわけですよね。だからやっぱね、食べ物ってどうしてもなんていうか、ただ食べるって話じゃないっていうかですね、だから食べるっていうところにも必ず人間の真心があって、その真心をやっぱりいただくものなんですよね。でそのなんかこう、まあ、だからこのイエス様がパンを増やした時に何が大事かって言ったら、やっぱりイエスの真心が一番大事なんですよね。だからそれを食べて、まあラッキーと思って食べるだけじゃなくて、あるいはもうなんかこの人はすごいなと思って、でもなんかこう単にこうなんか食べて満腹したとか、まあそれですごいなっていうことを超えるイエス様の奇跡の中には、もう必ずイエス様の真心っていうか愛情っていうか、なんかそれをこう私たちがこう、まあ、受け取れるかどうかだろうなって感じが、やっぱりイエス様の話にしても、私たちが食べるってことに必ず、作ってる人は必ず、今作ってるだけじゃなしに、そこに素材っていうんですかね、ご飯だったりお肉だったり、まあ、そこにもなんかやっぱりなんかこう大自然の命というかこう真心があって、 だからそれを私たちが食べるから、だからそういう気持ちで食べるときに何かこの永遠の命につながるやっぱ何かがやっぱ生まれてくるんじゃないかっていうふうに、まあ、思うんですけどね。やっぱその真心を受け取れる時に何か感謝の気持ちとかありがたい気持ちになるからこそ、やっぱり何か頑張って生きていこうとか、こう前を向いて歩いていこうってする何か気持ちとか力がこう湧いてくるっていうですね、そういうことを私たちが受け取っていけるかどうか。だからやっぱりこの、まあ、このミサではまあ癒しを願うミサなんですが、やっぱり人間が癒されるっていうのは結局神の真心と周りの人の真心を受け取っていくかどうかっていうことに尽きてるんじゃないかと思うんですよね。まあ、例えば何かお祈りして、まあ、たまたま病気が治って、まあ、それラッキーだったっていう、あるいはねこの薬飲んだらそれが効いてそれで よかったなっていうことで病気が癒されるのは、やっぱそれは単に何か物理的な問題で、やっぱりこの永遠の命につながるもんじゃやっぱないだろうと思うんですよね。でそういうなんかこう永遠の命につながるこう、まあ、人間の真心と神の真心がまあ重なるところで、やっぱり癒しの恵みややっぱり本当に生きていく力とかエネルギーとかがやっぱ与えられる。だからこそそのためにイエス様はただ単に腹を満たすためにやはりパンを増やしたんでもないし、私たちの永遠の命につながる、まあ、そういうものに生きていく、そういう力とエネルギーを私たちは糧としてやっぱりいただいている以上、まあ、それをなんかまた分かち合っていく恵みの中でですね、なんかこう永遠の命がやっぱり広がっていく。だから永遠の命も物理的に考えるよりも何かこうなんかこう真心の積み重ねみたいな中で、そう永遠というものが、まあ、なんか現れてくるんじゃないかと。まあ、それは本当に、まあ、イエス様の十字架ということがやっぱり復活があるからもちろんそうなんですけど、まあ僕時々思うんですけど、イエスの御心っていうんですけどね、カトリックであれイエスの真心って言ったらいいかなと思うんですけど、まあ、イエス様の心が本当にこう現れてる、そのこのミサにしてもですね、やっぱりイエス様の心が現れてるから、何か私たちは何か霊的な心の何というかこう強められたり励まされたり、まあ、その恵みで私たちは生きていくわけですから、まあ、そのような恵みと力をいただいていけるようにお祈りしましょう。で自分自身にそれが与えられるだけじゃなしに、本当にそのやっぱり病気の人って特別追い込まれてる人多いですからね、そういう人に神様の本当に癒しの恵みが、この神様の真心をこう受け取れて、そこから生きる力とエネルギーをこう持ってですね歩んでいけるように、まあ、神様に恵みと力を願いたいと思います。